皆さんおはようございます。先月の上旬にですね、緑色で A4 サイズの封筒が郵便で送られてきました。日本年金機構より通知が届きました。この秋62歳になるので誕生日の3ヶ月前に届くそうです。郵便もらって嬉しい知らせとあまり嬉しくない知らせがあるんですけど、今回はどっちなのか私には分かりませんでした。ある意味もう年金が受給できる年になったのか、教会の年金生活をしている方を見てですね、早く悠々自適な生活になりたい、羨ましい、嬉しいっていう気持ちと、もう年金をもらえる年になってしまったのか、悲しいような複雑な気持ちでした。90歳まで生きれるかどうか分かりませんけども、もし90歳まで生きることができたとすれば、すでにもう人生の3分の2が過ぎています。で、残りの3分の1をこれから、まあ、もう3分の1っても28年しかありませんけど、どのように過ごしていくのか。20代で神に個人的に出会う体験をして、聖書の言葉を通して心の中に伝わってくる神の語りかけに応答したとき、その結果として神のご計画の中で生かされている今の自分があることを改めて考えさせられました。これから先、年金だけでこの経済的に十分な生活ができるかどうか、私はあんまり心配してないんですけど、私の家内は心配しています。老後の貯蓄も全くなくて、今から浪費している生活でどうやって年金生活ができるのっていうこと、まあ、家内に働き続けていかなくちゃいけないと思いますけど私たちを個人的に名前で呼んでくださった神に、これからも信頼し、これからもキリスト者として希望を持って、残りの3分の1の人生を全うできるように願っています。今朝、旧約聖書の出エジプト記3章に記されているモーセの物語を通して、どのような時にどのようにして神が私たち人間を神の救いの計画のために呼んでくださるのか、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。どうぞ主よ、この語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができますように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書出エジプト記、先週2章でしたから続いて3章を見ていきます。1節から15節お開きください。もう一度3章の1節から4節をお読みいたします。モーセはミディアンの祭司で彼の舅イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に寄っていき、神の山ホレブにやってきた。 すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのは燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていないのか、燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。生まれて間もなくパロの王女に拾われ、その息子となったモーセはエジプト人としての教育を受け、大変当時の古代中央との社会では恵まれた生活をしていました。しかし大人になったモーセは同胞人であるこのヘブル人、ユダヤ人たちがエジプト人の奴隷として苦役についている姿に心を痛めていました。そしてひどく痛めつけられていた同胞を助けるためにモーセはエジプト人を殺してしまいました。パロに捕まることを恐れたモーセはエジプトの地を逃れ、南に下ってメディアンの地に行きました。そこで偶然出会い助けた娘と結婚することになります。彼の舅の羊の世話をする羊飼いとしてモーセは働いていました。神の山と呼ばれたシナイ山、または別名ホレブ山シナイ山、またはモーセの山と呼ばれていますけど、神がモーセを呼ばれたとき、モーセはエジプトで殺人を犯した殺人犯、そしてパロから当局から捕まることを恐れて逃れていた逃亡者でした。彼の人生の最高潮の時ではなくて、まさに人生における最低の時に神はご自身を炎の火の中に表して、モーセの名前をモーセモーセと二度呼んでくださいました。私が神学校で旧約聖書を習ったダグラス・ストュアート教授は、このセム族、すなわちヘブル人、またはユダヤ人の文化の中に、愛情や友情を表現するとき、相手の名前を二度繰り返して呼ぶ習慣があることを指摘しています。旧約聖書においても新約聖書においても、私たちの名前を呼んでくださる、呼ぶ神が私たち名前を呼ばれる人間に対して愛情や友情を持って二度繰り返して呼ぶ習慣を Repetition Endearment、 繰り返しの愛情友情表示をまとめてこのスチュアート教授は読んでいます。ちょっとここ面白いので、掘り下げてですねお話したいと思います。例えば創世記を読めば、イスラエルの族長アブラハムやヤコブに対して神が親しみと友情を込めて読んだ箇所を皆さんもよくご存知だと思います。創世記22章の11節では、主の使いが天からアブラハムと呼びます。そしてアブラハムは、はい、ここにおりますと素直に答えています。同様にヤコブも創世記の46章2節で、ヤコブよヤコブよ、幻の中で神が呼ばれたときにヤコブは、はい、ここにおりますと答えています。ここで興味深いことは、今朝の出エジプト記の3章も同じですけれども、アブラハムもヤコブもそしてモーセも自分の名前を二度呼ばれると、はい、ここにおります、素直に答えていることです。他の旧約聖書の例では、サムエル記 第一サムエル記を読みますと、皆さんも多分よくご存じだと思いますけど、サムエルに対して神が呼びかけています。第一サムエル記の3章10節、サムエル、サムエル、神は呼ばれました。サムエルは、お話しください、しもべは聞いております、申し上げた。神に名前を二度繰り返して呼ばれた者は、大変素直に神に対して答え、はい、ここにあります、またはサムエルように聞く準備ができていたようです。お話しください、しもべは聞いています。新約聖書を見ますと、マタイの福音書27章46節で、イエスが父なる神に対して愛情を込めてその名前を呼ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるのですか、エリ、エリ、エマサバタクニ。またマタイの福音書7章では、今度は人々が主イエスキリストに対して親しみを込めて、主よ、主よ、二度繰り返して読んでいます。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったでありませんか。また使徒の働きいきますと、今度は主が使徒パウロを宣教活動へと招かれた時にも、パウロの改心する前の名前を繰り返して読んでいます。使徒の働きの9章の4節で、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、このように主がパウロをサウロの名前を呼びました。これらの例を見ても、神は私たち人間を招いてくださる時に、愛情を込めて名前で呼んでくださいます。今も神は私たちの個人的な、私たちとの個人的な関係を求め、私たちが心を開いて救い主イエスキリストを受け入れることができるように、私たちを私たちの名前で呼んでくださいます。心の中で二度繰り返して自分の名前を呼ばれる声が聞こえたら、十分に注意していかなくてはなりません。素直に神の呼びかけに対して、はい、ここにおります、どうぞお話しくださいと答えることができるように注意していただきたいと思います。まあ、このことを思い巡らしてですね、私たちの、まあ、これは専務族というかイスラエルの民の習慣ですけれども、私たちキリスト者の文化の中にあっても、聖書的に愛する家族や友人の名前を二度繰り返して呼ぶ習慣というのはいいかとかもしれません。夫婦がですね、グレグ、グレグ、ユキコ、ユキコとかですねやったことないかもしれませんけど、後で今日は試してみてください。また親がここに向かって、語るときですね、第一出会い、小学生出てましたけど、子供の名を二度繰り返して呼びかける。続く五節から八節を見ていきましょう。神を仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、地と水の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリシ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためである。 堕落して罪と死の滅びにある人間を救うための神の計画は、創世記のイスラエルの族長の物語、また出エジプト記にあるモーセを用いてイスラエルの民をエジプトの苦役から救い出す、これらの物語を通して現代の私たちに明確にその救いの働きを伝えています。出エジプト記の2章の後半には、エジプトの苦役に耐えかねたイスラエルの民が神に助けを願い求めている状況が記されています。今3章開きですから、そのまま2章の23節24節を意味します。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は牢役にうめき、わめいた。彼らの牢役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。人生に失敗をして悔やんでいるモーセに、神はシナイ山で現れてくださいました。モーセの名を二度繰り返して呼んでくださいました。それはモーセ自身のためではなく、エジプトで苦しむイスラエルの民の祈りに応えるためでもありました。神ご自身が自己紹介をされ、モーセの先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブの神であることをモーセに伝えました。神はイスラエルの民の現状をまず見ておられた。また人々の叫び声、祈りの声を聞かれた。そしてその痛みを誰よりもよく知っておられました。愛情と親しみを持って私たちの名前を二度繰り返して呼んでくださる神は、私たちの現状も見ておられます。私たちの祈りや叫びの声を聞いてくださいます。私たちの痛みを誰よりもよく知っておられる神は、私たちをいつも忘れることなく覚えてくださる方です。続く9章、3章の9節から12節を読みいたします。9節、見よ、今こそイスラエルの人のイスラエル人の叫びを私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者でしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないと。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わす。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。神はモーセにイスラエルの民をエジプトの苦役から救い出す計画を伝えました。そしてモーセが指導者となってイスラエルの民を導いて約束の地へ連れていくことを、そのご計画を伝えます。とてもそんな大それたことには自分には無理だと思ったモーセは、神にそんなことはできません、そんなことができる自分ではない気持ちを伝えます。神がモーセに対する保証というんでしょうか、与えた約束は、神がいつも一緒にいてくださるということでした。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。そしてアブラハムとイサクとヤコブと共におられたように、モーセと共に一緒にいてくださるというその約束でした。私たちが神に呼ばれるときに、たとえ私たち自身ではとても不可能と思われる状況であったとしても、自分には無理無理できないと思うときであっても、神が約束してくださることは、神が私たちと共にいてくださるということです。旧約聖書の イスラエルの族長たちにあっても、新約聖書の主イエスの弟子たちにあっても、父なる神、創造主なる神、全知全能なる神が一緒にいてくださる、共にいてくださるという、これほど大切で心強い約束は他にありません。続く3章の13節15節にします。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいんでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたの。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え。あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え。これが永遠に私の名。これが世々にわたって私の呼び名である。神がモーセと共に行ってくださるという約束だけではなくて、イスラエルの民をエジプトの地から解放するために、神はモーセを神ご自身の名前によって使わせてくださることを伝えました。そしてイスラエルの民にとって大切なその神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神がモーセをイスラエルの指導者として使わされることを民に伝えなさいと命じられました。私はある。永遠に存在する神の名によって使わされたモーセは民を救い出す働きのために神によって用いられていきます。今朝9月の最初の聖日ですから、これより聖餐式の時を持ちます。羊飼いとして逃亡者として隠れていたモーセがイスラエルの民を救い出す指導者として、神と民の仲介者として神から招かれ呼ばれ、神の名によって使わされた物語から3つのことを今朝この聖餐の時にですね、心に留めていただければと思います。まず第一に、神はイスラエルの民の祈りに応えてくださいました。エジプトの苦役から解放するために祈りの応えとしてモーセを指導者として使わせてくださいました。聖餐を前にして私たちの祈りを聞き、必ず御心を示して答えてくださる神に、私たちの必要、私たちの現状を祈り願ってみてはどうでしょうか。2番目に、私たちをこよなく愛し、一人一人を名前で繰り返して呼んでくださる神は、私たちの必要を誰よりもよくご存知です。私たちの現状を見、私たちの祈りに聞き、そして私たちのことをよく知っておられる神が答えてくださいます。神は私たちを救い出すために、贖うために御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。私たちを罪と死の滅びから救い出すために十字架で裂かれた主イエスの体を象徴するパンと、そして十字架上で流された血を象徴する杯を分かち合うときに、神の恵みに感謝を捧げましょう。最後3番目に、神はご自分の救いの計画を成就するために私たちをも用いてくださる方です。私たち自身ではとても自信がない、できない、無理と思うときに、私たちを福音を述べ伝える働きのためにそれぞれの場所に使わせてくださいます。私たちが 不適切、不十分、力不足と思う時でも、また自信がない時でも、私たちを呼んでくださいます。神は思いがけない時に、思いがけない方法で私たちにご自身を表し、呼んでくださる方です。聖餐の前に心を静めて、神が私たちの名を今も呼びかけてくださっていることを覚え、その招きの声に耳を傾けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の出エジプト記3章の御言葉をありがとうございます。あなたが創世記から黙示録に至るまで、聖書を通して一貫して、あなたの救いの贖いの物語を私たちに伝えていてくださることを覚え、感謝いたします。また何よりも、全知全能であるあなたが私たちの必要のすべてをご存知です。また私たちが祈り求めるときにあなたはそれを聞いてくださいます。私たちの痛みを、憂いを、嘆きを、悲しみを、すべてあなたがご存知であり、それらの祈りにあなたが聞き応えてくださることであることを覚え感謝します。また何よりもあなたがいつも共にいてくださる神であることを覚え感謝いたします。私たちの力ではできないこと、自信がないときに、あなたが共にいて私たち一人一人を使わせてくださることを覚え感謝いたします。これより聖餐の時に入ります。どうぞあなたが私たちを救うために御子イエスキリストをこの世に使わせてくださり、私たちの罪のがないために十字架でその命を捧げてくださった主イエスキリストの恵みの技を覚えることができますように、今あなたに伝えなくてはならない、言い争わなくてはならないそれぞれの弱さ、またそれぞれの必要をここに言い表すことができますように、私をどうぞあなたがそれぞれの告白に、また祈りに耳を傾けてくださり、一人一人を助け出してください。今朝の御言葉を感謝し、これより迎える聖餐の時をお委ねして、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。